STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村多恵子さんです。今日の放送はレッスン39、動作出来事をつなぐ輪をお送りします。
イカタイ講師の木村多恵子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう今年も終わりですが、昔の人はカレンダーみたいなものはあったんですか？
カレンダーみたいなものもありませんでしたが、アイヌ語の月の名前もあって、例えばハマナスの実を取る月だとか、日が長くなる月だとか、ウバユリを掘る月とか、寒さで川の流れが凍る月とか、いろいろに名前がついていたそうです。
へー、昔の日本の旧暦も水無月とか神無月とか、そういった月の名前がついていましたよね。こう下月であったり、こう自然に結びついているというか、そういったものに近いかもしれませんね。
そうですね、そういうふうにこう表現していたものだと思います。白老の研修時代、アイヌの月の名前を習いましたが、この月の名前も地方によっていろいろあるようです。昔は旧暦を使ってましたし、北海道も広いですから地方によって気候が違いますよね、
うん、
例えばウバユリを掘る月といっても、地域によっては時期がずれてきますね、
はい、
5月に取ったり6月に取るところもあったり、7月に取るところもあるので、カレンダーを作りたくても、やっぱりどこに基準を置くかですごく迷って、なかなかこうアイヌ語のカレンダーって作れないんですよね。
北海道は広いですから、例えば桜前線もこう函館、札幌、そして稚内、釧路、それぞれが全部違いますもんね。
そうですね。
それでもアイヌ語のカレンダー、こういった自然に根ざした月の名前というのも、ちょっと他にも知りたくなりますね。
そうですね、どこかを基準にしてカレンダー作れたらいいなと思います。
楽しみに待っています。
はい、それでは今日のレッスンを始めます。今日は接続助詞和について勉強しましょう。
テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。
レッスン11で習って何度か登場した接続助詞和についてさらに勉強します。この言葉は A をしてその後 B をするというように2つの動作をつなぐ言葉です。それでは例文に行ってみましょう。エカシイルシカはミッポホチシ、おじいさんが怒って孫が泣いた。エカシ、おじいさん、イルシカ、怒るは何々して、ミッポホ、孫、チシ、泣く。エカシイルシカはミッポホチシ、
エカシイルシカはミッポホチシ、
エカシイルシカはミッポホチシ、
エカシイルシカはミッポホチシ。
例文2に行きます。ピラトゥルパクのクオマンマトマトクホク、ピラトリまで私は行ってトマトを買う。ピラトゥルはピラトリ、パクの何々まで、クオマン私は行く、マは何々して、トマトはトマトですね、クホク私は買う。ピラトゥルパクのクオマンマトマトクホク、
ピラトゥルパクのクオマンマトマトクホク、
ピラトゥルパクのクオマンマトマトクホク、
ピラトゥルパクのクオマンマトマトクホク。
それでは今日の学習に行きます。接続助詞はレッスン11で習って何度か登場した接続助詞はについてさらに勉強しています。 この言葉は A をしてその後 B をするというように2つの動作をつなぐ言葉です。例文1はえかしいるしか、おじいさんが怒ったというのが一つの動作もしくは出来事ですね。そしてみっぽほちし、孫が泣いたも一つの動作出来事になります。この両者をわでつないで動作が連続して起こっていることを表現しているのです。例文2はピラトゥルパクのクオマン、ビラトリまで私が行くというのが一つの動作で、トマトクホク、トマトを私は買うというのが一つの動作になります。その二つの文章をわでつないでいるわけです。厳密にはビラトリまで私は行ってトマトを私は買うという訳語になります。和の音韻変化について、例文2では和がまと発音されています。んもしくはむの後に和があると和がまという発音に変わることがよくあります。仮名では変化した音のまで表記して、ローマ字では元のわのままで表記してあります。ピラトゥル、ビラトリについて、ビラトリ町という一つの町の名称として使われていますが、もともとは現在のビラトリ本町付近にあった村を指す言葉でした。語源はピラウトゥルで、分解するとピラ崖、ウトゥル間となります。崖の間にあった村の名前ですね。この村に市街が形成され、町の中心となりました。ビラトリ町内にはスムンコツ、シウンコツやニナ、ニプタニ、ニブタニ、ペナコリ、ニオイ、ヌッキペッ、ヌキベツなどの集落がありますが、今でも地元でビラ取りに行くといえば本町方面を指し、元の意味が生きているようです。それでは渋谷さんと練習問題をしていきましょう。
はい、
次の日本語の文章をアイヌ語に並び替えて言ってみましょう。
はい、
毎日早く私は起きて働く。ホプニ、起きる。ケシト、毎日。ク、私。モンライケ、働く。は、何々して。ク、私。エムコタ、早く。この単語を並び替えてアイヌ語の文章にしてみましょう。
はい、毎日ケシト、早く私は起きる。エムコタクホプニ、何々してで何々てでは、働くモンライケ、ケシとエムコタクホプニはモンライケでしょうか。
はい、惜しいです。
はい、
私は起きて私は働く。
あ、はい、働くにもくをつけるんですね。
はい、
それではケシとエムコタクホプニはクモンライケでしょうか。
はい、正解です。
はい、
それでは次の問題に行きます。ゆうべとても寒くて水が凍った。ルプシ、凍る。ウクラン、ゆうべ。ま、何々して。ソンノ、とても。メアン、寒い。わっか、水。
ここでテキストの訂正です。メアン、そしてわっかの後に訳が表記されていませんが、メアンは寒い、わっかは水という意味です。訂正いたします。
はい、それではゆうべとても寒くて水が凍った、これをアイヌ語の文章にしてみましょう。
はい、ゆうべとても寒くて、ウクランソンのメアンは、で、ワッ かルプシ、水が凍る。ウクランソンのメアンはワッカルプシでしょうか。
はい、ルプシですね。子音の S なのでルプシ、はっきり発音をしないです。
はい、
ルプシ、文章は合っています。あとは発音ですね。
はい、ウクランソンのメアンはワッカルプシ。
はい、よろしいと思います。
はい、ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日のキーワードはチェッ、魚です。
はい、
語源はチ、人が、え、食べる、プ、物でチェッになります。魚や獣、山菜、木の実などいろいろな食べ物がある中で、やはり魚は重要な食料源であったことを意味しているかもしれません。ちなみに魚に限らず食べ物全般はアネ、分解するとアン、人が、え、食べる、プ、もの、これでアネと言ったりイペと呼んだりします。このチは私たちとも訳せますが、レッスン32で習ったアンと同じように人間全般を指すような意味で合成語や地名でよく使われます。例えば刺繍した着物をチカルカルペ、人が刺繍したものと呼んだり、焼き魚をチマチェ、人が焼いた魚などいろいろに使われています。
はい、
魚は様々ですが、アイヌ民族の利用していた代表的な魚は鮭です。鮭はカムイチェ、神の魚と言いますが、チェだけで鮭を指すこともあります。日本語で鶏肉とか焼き鳥などという場合、この鶏は鶏を代表させて指す言葉ですよね。
うん、
似た言葉でチップがありますが、こちらは船ということです。支笏湖の名物になっているヒメマスのことはカパッチェと言いますが、ヒメマス料理をチップ料理と呼ぶことがあります。しかしチップを食べることはできないので、発音の違いに注意が必要です。
船は食べられませんものね。
そうですね。
今日はキーワードチップをご紹介いただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン40、何々できる助動詞3をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。木村先生、いやいらいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スユヌカルアンの、またお会いしましょう。